笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。最近は小学生の憧れの職業の上位にユーチューバーがランクインしているそうですね。でも実際ユーチューバーってどんだけ稼いでるのって気になりませんか？というわけで、YouTube で稼いでいる方をゲストにお迎えしました。ゲストは株式会社マーベラスクリエーション代表取締役社長二階堂秀樹さんです。二階堂さんはいわゆる YouTuber としての収入だけではなく、ちょっとね、面白い YouTube の使い方でビジネスをするというYouTube 講師として活躍していらっしゃいます。企業に向けて二人三脚で歩んでこられた師匠の松岡さんもスペシャルゲストとして登場しますので、どうぞお楽しみに。新宿歌舞伎町にあるグレイスリー新宿のカフェテラスボンジュールでインタビューをしてきました。それではどうぞお聞きください。本日のゲストは株式会社マーベラスクリエーション代表取締役社長の二階堂秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
二階堂さん、 YouTube 講師ということで活躍をしていらっしゃるんですけれども、
はい、
はい、YouTuber ですよね。
私自身がもともとは YouTuber だったんですよね、YouTuber として、まあ、このインターネットの業界といいますか、この世界に足を踏み入れたのが、まあ、きっかけではあったんですけど、今肩書きとして YouTube 講師というふうに名乗らせていただいているので、まあ、先生をやってるっていうのはなんとなくお分かりだと思うんですけど、世間的に YouTube を教えてますよっていうと、まあ、YouTuber を育成してる、いわゆるそのヒカキンさんとかはじめ社長さんとかみたいな、ああいった感じの動画の作り方を教えてるよっていうイメージで多分捉えられると思うんですよね。ただ実際やってることはそうではなくて、まあ、顔を出してああいう風に YouTuber としてっていうやり方ではなくてですね、顔を出したり名前を出したりせずに、YouTube で収益を確保する、収益を生むっていうのを事業者とか個人の方の副業向けに、そういった特殊な使い方をまあ専門としてお教えしているというのが、私の YouTube のスクールの内容ですね。
なるほど。 YouTube でこうお金を、ね、稼いでる方っていうと、どうしてもパッと思い浮かぶの YouTuber なんですけども、
はい、
そうじゃない、顔を出さずにその YouTube で収益を上げるっていうのは、
はい、
具体的にはどんなことをしてるんですか？動画作ったり、
そうですね、動画を作るっていうのは変わりないんですけども、まあ、そんなに難しい動画というか、 YouTuber の方々のようにいわゆるその、まあ、面白おかしくこう編集を凝ってとかいうことではなくて、もうそれこそ本当に5分とか10分とかでできるようなレベルの、まあ、動画編集で、まあ、広くいろんな方が好むような動画で楽しいと思ってもらえる動画なんですけど、単純なシンプルな動画っていうのが多いんですよね。あまり深い部分まで言うと内容に関わってきてしまうので、何とも言えないところなんですけども、まあイメージとしては、顔を出して何かを演じてとか撮影してとかいうものではないパターンだと思っていただければと思います。
そうなんですね。なので、二階堂さんのね、YouTube のチャンネル見るとビジネス三昧って書いてあるのは、
そうですね、
そういうことなんでしょうか？
はい、あれも実は途中で変えたんですよ。今日私のその師匠でですね、来ていただいてるんですけども、
そうなんです、スペシャルゲスト、
はい。
はい、今日はですね、二階堂さんが、実際に YouTuber からそのビジネス YouTuber っていうんでしょうかね、
はい、
という形でスクール YouTube 講師としてまでの成功の道のりをずっとこう一緒に歩んでいただいていた大恩師の方、
はいはい、
松岡さんにもお越しいただいております。松岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何でしょう、そもそも最初に松岡さんと、はい、二階堂さんが出会った時にはまだ YouTube のそのなんていうのビジネスはしてなかったんですか？ YouTuber として活動されてる。
そうですね、
で、なんか何回か、あ、1回かな、まあ、ネットビジネスを知ってるっていうのを知って、まあ、はい、弟子入りさせてくださいって言われたんですけど、1回断ってるんで。
え断られてるん
ですか？1回断りました。
それなぜ断っちゃったんですか？
いや、なんか最初にその出会ったのが YouTube のイベントなんですよね、
はい、
昔その福岡では今ないんですけど、 YouTube ハッピーアワーっていう、はい、ハッピーアワーっていうイベントがありまして、そこで知り合って、まあ、コラボしましょうみたいな話になったので、
はい、
だからこのビジネス関係ってなると、はい、どうしてもそこの関係が崩れてしまうんじゃないかと思って、もしなんかうまくいかなかった時とか、なのでもう別にその時はもう教え子も募集してなかったので、
はい、
まあ、お断りしただ
ったんですね、はい、あの最初は YouTuber 同士としてコラボしましょうみたいな。
そうです、そうです。
ところからの、
なんかもともとクレーンゲームの YouTube。
そうですよね、クレーンゲームたくさんやってらっしゃる、
はい、そうですね、はい、なんかうまいみたいな話を聞いて、まあ、僕がお金を出して撮ってもらうっていうやつやったんですけど、なんか7000円ぐらい使って、なんだこいつはみたいな思ったの最初イメージは
あまりいい印象を持ってらっしゃらなかった。
そうですね、なんでこんなかかるんだろうなと買った方が安いなと思って
そうだったのか。その一旦お断りした弟子入りだったんですけれども、
はい、
それ一回断られて諦めなかったわけですか？
そうですね、私もともと YouTube を始めたきっかけが、まあ、YouTuber になりたかったわけではなくて、
あ、違うんですね、
単純に副業としてお金を稼ぎたかったんですよね、
はい、
でそもそも私は社会に出る前に実は一回、まあ、起業というか、はい、自分で事業を始めてまして、その頃はパソコンサポートの仕事を最初にやり始めたんですよ、
はい、それはご自身でやられたんですね。
あ、そうです、そうです、はい、ただ、それがちょっと、まあ、うまくいかずにといいますか、お金をちょっと持ち逃げされたりがありましてでちょっとそういった紆余曲折があった状態から私会社員に仕方なくなってた状態なので、いつかは起業したいと、自分で稼いでいく経営者になりたいっていうのがもう強くあったんですよね。で生まれた時からうちの親も経営者で自営業だったので、もう経営者の家庭で育ってて、なんかその雇われて働くというか会社員である自分っていうのにもう常に違和感を感じているような状態があって、でそういった中でいわゆるネットビジネスっていう、まあ、自分も知らない業界ですけど、やっぱり何かそのお金を自分で稼ぎたいと思って、やっぱり独学で YouTube を始めて行って、その中でやっぱり YouTube っていうところのネットビジネスってやっぱりつながってる部分なので、ここはこうやって出会ったチャンスは逃したらまずいなと思って、それでまあ一回お断りはされたんですけど僕としてももうそこまで10年耐えてきてるので、その
YouTuber として10年、
YouTuber としてはその時点で6年ぐらいなんですけど、要はその起業したいと思ってですね、自分で仕事をしたいと思って10年越しにやっとここで今光が見えてるっていうところなので、要はまあ変な話、お断りされても僕としても困るなというところですよね必死だったので、なのでまあ頼み込んで自宅まで行ってですね、
はい、押しかけちゃった
押しかけたりして、はい、まあ、そんなこんなで
1時間半で来るとこ3時間ぐらいかかって、
あ、そう、私、方向音痴なもんですから
今どこどこの信号のとこにいますよ、はいはい、聞いたことない地名のところでもうどう言ってもどう言っていいか分かんなかった
すごく
3時間かけて
3時間かけて
自宅まで、
そうです行ってまあそれで、まあ、頼み込んで、まあ、結果弟子入りさせていただけたんですけど、
そうなんですね、もうあれですね、松尾さんも、はい、お弟子さんたくさんいらっしゃるんですけれども、もうものすごい大成功のお弟子さんでいらっしゃる、
一番多分成果出してるのは二階堂さんですね、金額的にとか収益的に、
そうですね、
ありがたいことに、
早かったですね1年でそれぐらいなんで、
そうですね、
素晴らしいですね、今が見る方もてますね、はい、そうだったんですね。そもそもですね、 YouTube を、あ、じゃあその YouTuber として YouTube を始めたのも、
はい、
ネットビジネスをやっていこうっていう思いからだったんですか？
その頃はネットビジネスっていうその言葉自体の意識も全くないような状態だったんですよね。単純にその、まあ、何でもよかったんですよ当時は。その 実際やってたことといえば、うん、あの要は古本の背取りとかもやってましたし、はい、その物販みたいな真似事もやってましたし、ただ全部独学でやってて、そういうそのできる人に習うっていう感覚はあんまりなかったんですよね。そういうのを教えることを専門にしてる人がいるっていうことすら知らないような素人だったので、
もう見よう見まねで、
そうですそうです、
成功してるビジネスモデルを、
はい、でやっぱりその頃僕がその YouTube 始めた当初っていうのが、それこそそのヒカキンさんとかがやり始めた頃に近いぐらいの頃で、あの日本向けにですね、ヒカキン TV として開始した頃の時期だったので、あの YouTuber になれば要はお金をかけずにお金を稼ぐことができるんだっていう風に見たんですよね僕は。はい、だからこんないいビジネスないなと思って、これだったら会社員やりながらでも収益上げていけるんじゃないかなと思って手を出して始めたんですけど、まあ、結局のところは正直会社員の給料ほどなんてまあ到底稼げないぐらいでした。
厳しい世界だ、
はい、これは厳しいなと思いつつ、まあ、お小遣い程度ならいいかなっていうぐらいの感覚でまあ続けていながら、まあ、どこかで何かそうチャンスというかきっかけがあるのかなとか思ってですね、やって
当時だからその葬儀会社に勤めてて、
あ、そうなんですね。
それのあの霊柩車でマクドナルドドライブスルー行ったりとか
まあ結構破天荒な
そういうのも習ってこなかったと思うんで、霊柩車でドライブスルー行ってはいけないとかっていうのもあんま習ってこなかった。
確かに
それもやってた、
まあ、言われなかったですねそれはね、言われなかった、言われてたらやらなかったかもしれないですね
面白い、なんかこの2人の掛け合い
が多分日本初です、
日本初かもしれないですね、はい、あの僕そもそもその、まあ、そこから事業から、はい、事業を辞めて会社員になった時からも、その仕事を選ぶ時にその技を身につけて独立できるものっていうのを基準に全部選んでやってきたんですよね、なのでやってきたのが、まあ、葬祭業、葬儀屋、葬儀者への就職、あと、まあ、それこそパソコンサポート、これは富士通だったんですけど、パソコンサポートの仕事も入りましたし、あとは、塾講師、塾講師をやってた期間が結構長かったんですけど、塾講師やって、まあ、塾の教室長とか管理の仕事とかもさせてもらったりしてでしてたんですけど、やっぱり見ていくと独立した後に集客できなくて失敗する人がもうほぼ大半なんですよ。っていうのを見ていたときに、じゃあ自分がそこで集客本当にできるのかって考えたときに、あのどちらかというと営業スキル、僕こう喋るの得意そうに思われるんですけど、
はい、
結構その一方的に喋るのは得意なんですけど、要は講師業もしてましたから、あのディスカッションがすごく下手なんですよね。相手の話を引き出してきたりとか、相手に同調しながらこう何か、販売するとか、いわゆる営業マンみたいな仕事っていうのが非常に苦手で、なのでどちらかというと、スピーカーというか、はい、講師業の方がおそらく向いてるんですよ。一方的にこっちから発信するっていう方が、っていうのがあって、まあ、YouTube をやるっていうのも苦じゃなかったりしたんですよね。
そうなったんですね。もともと人前で喋ったりとかも得意にいらっしゃったり、
そうですね、もうほぼ緊張したことなんてないぐらいの感じなので
そうだったんですね、はい、
そうなんですよ。師匠はね人見知りですし、
あ、そうなんですね、
もともとは緊張しいだったんですよね、
小学校まで、うん、はい、
そうなんですね、でその YouTube を始めて、
はい、
まあ、松尾さんと出会って実際に起業されていくわけなんですけれども、その、
はい、
あ、じゃあここで会社辞めようとか、その、うん、なんていうんだろうな、目安になる目標の、まあ、月収的なものとかってのあったんですか？いくらぐらい稼げるようになったら辞めちゃおうかなとか。
あ、これはですね、多分師匠の方からお話ししていただいた方がいいと思うんですけど、はい、常々言われてることがあるんですよね。
そうなんですね、
はい、あ、そうですね、大体この会社員をやってて副業でやって、会社を辞めたい、
はい、
まあ、起業したいって言われた時に言うのが給料の半分っていうことです。
給料の半分、はい、給料の半分でもやめちゃっていいんですか？
給料の半分でやめて大丈夫です。っていうのは、はい、今勤めてる会社の半分の時間もかけずに給料の半分得てるんであれば、その今勤めてる時間を当てた方が倍以上稼げるわけなので、
それでそういう理論が、
そうですそうです、だからここもう半分ぐらい、
そうですね、はい、
ぐらい稼いだんで、もうあの辞めようと思うんですけどって言われたんで、あ、いいですよっていうふうに。
だったんですか。それやはりじゃあ辞められてからの伸びたるやすごいものが、
僕正直ですね、
はい、
自分の思い描いてたその会社員時代に起業する前とに思い描いてた状態と起業した後の行動って全く違ったんですよ。
どういうことですか？
っていうのが、まあ、これ僕が結構常々言ってるんですけど、起業の準備ってどれだけやっても終わることってないんですよね。多分その世間的に起業したいと思ってる人たちって、準備が整ってから、体制が整ってから、これでもう確実になってから起業したいって思う人が多いと思うんですけど、いざ蓋を開けると起業したら全く予想外のことしか起きないんですよ。で、まあ、それは当然いい意味も悪い意味もあって、僕の場合はそのいい意味で起業していきなり24時間自分のものになるわけじゃないですか、ってなった時に、できることがすごく増えるんですよね。今まで例えば東京に何かのビジネスで行けるっていうチャンスがあっても会社があるから行けないっていう状態だったのが、そこに行くことができるようになるわけなんですよね。そうなるとビジネスチャンスっていうのが要はかなり広がるんですよね。なので僕は最初その松尾田さんのコンサルティングを受け始めて、YouTube のその効率的な稼ぐための使い方っていうのを習って、それを実践して、それで起業して、僕はそれをやり続けるもんだと自分の中では思ってたんですよ、って思ってたんですけど、結局はそれをやり続けるよりもそこから広げて、これも本当にその松尾田さんからの提案で今やってるその YouTube 講師としてのスクールをスタートさせたわけなんですけども、これを自分で実践していくよりもこれを人に教える仕事に就いた方がいいんじゃないかという提案をいただいて、まあ、その上でその自分がそのまあ講師の経験があったとかっていうところもあって、まあ、ある程度その人に伝えるっていうところはまあできてたっていうところがあってのスタートではあったんですけど、なので本当にその広がりというか思いがけないことがたくさん起こるので、起業って本当準備はいつまでやってても終わらないというか、もう心だけなんですよね、勇気だけなんで。
そうか、じゃあそもそもその起業できたその収入の元となっていた動画からの収入っていうものよりも、
はい、
その動画の作り方を教えてる講師業の方が逆転しちゃった感じ。
そうです。まあ、当然最初はですね、実績も何もなく立ち上げた時なんて、生徒の実績もない、僕のことも誰も知らない状態で、まあ YouTube でその視聴者さんとかはある程度その知ってる方もいますけど、それでもやっぱり僕がビジネスやりますよって言った時に、そこで鵜呑みにしてというか、もう 100% 僕を信じてくれる人なんてまあ数えるほどしかいないわけですよ。そういう状態から始めてるので、スクール業自体を始めた時はもうとにかく来るものを拒まずで全員もう入ってもらってたんですよね。でそうするといろんな人が集まるし、当然そのネットビジネスの世界って結構やっぱりその知りたいけどいざ入ったら何もやらないみたいな人とかって結構多いというか、大半がそうなんですよね。
興味だけで
入ったけど、入ってその気になってもう何も実際日々やらないとかっていう人も多くて、で僕自身も当然その始めてから教え方っていうのがもうそのうまいというか慣れてるわけじゃないので、人を指導していく、人を育てていくっていうことに関して もう松尾田さんからのもうずっと指導してもらいながら、もう最初本当に僕は伝えられてると思ってましたし、その分からないのはその本人の努力がないからだっていう意識だったんですよね最初は。どうしてもやっぱり上の立場から中学生高校生の生徒に対して教えてたっていうところの延長で来てたから、どうしてもやっぱり上から押さえつける、上から引っ張り上げるっていう指導の仕方をしてたので、ついてこれない人は自分でなんとか頑張りなさいっていうスタンスだったんですよね。ただ
スパルタに近い。
そうです。ただそれだとやっぱり誰もついてこようとしないんですよね正直。特に皆さん会社員やってて、会社から帰ってから疲れてるけどなんとか副業で頑張ろうかなって思ってる人たちが、会社で怒られて、会社で厳しい思いしてストレス溜めて帰ってきて、さらにそこで怒られたら、それはまあ今考えればですけど、それは誰もついていかないですよね。
ね、
やる気出ないですよね。
なるほど。
じゃあ、ただ、その頃はそんなことも分かってなかったんで、もうやる気がないからやらないんだろうぐらいに思ってたからですね。
はい。二階堂さんのスクール生さんたちっていうのはその会社員されてる方が多いんですか？
最初の頃はそれが多かったですね、副業の方は。最近は、会社員の方よりも事業者の方の割合が結構増えてきててですね。
事業者、
はい、っていうのが、 その稼ぐための YouTube 活用っていう部分に関して会社を経営されている方とか、まあ、個人事業主の方とかっていうのがその今やってる事業の売り上げ、当然その YouTube でそれを伸ばすっていう手法もあるんですけど、まずはそれじゃなくて収入の柱を 別に1本立てたいと。インターネット業界っていうのを結構やっぱり未だに全くわからないっていう方も多くて、そういう方たちがインターネットっていう世界でのその収入の柱をとりあえず1本立ててみたいっていうような方とかですよね。であとはそこで YouTube のノウハウっていうのをある程度身につければその自分たちの事業売上に直結させるためのその使い方とかいうのもある程度やっぱり分かってきたりするので、そういった部分での活用っていうのをしたいっていう事業者の方が非常に多いですね。
YouTube を使った マーケティングを教えてらっしゃるような感じですか
ね。に近いですね、まあ、使い方 その方向性というかいろいろさまざまあるので何とも言えないところではあるんですけど、
事業者の方も今をいらしているということで、でもそもそも最初のですね、起業をしたばかりの頃っていうんでしょうか、営業活動あまり得意じゃないとおっしゃってたんですけど、はい、どうやってそのお客さんを集めてたのかなっていうところが気になるところなんですよね。
そうですね、最初の頃はとにかく僕らを知っていただかないといけないし、はい、ネット上だけで僕らを見てもらっても、僕とか特にその見た目がかっちりその真面目なピシッとした感じではないですし、最近きちっとしてるでしょ。当時は金髪だったりしたんでYouTuber のノリのまま始めてるからですね、どうしても。だから僕を YouTuber として認識してる、はい、まあ、ファンの方というか視聴者の方は、何人か入ってこられたりしてるんですよね、はい、スクールに。なんですけどそれ以外の一般の方が僕を見た時に、はい、明らかにどう見ても怪しい人にしか見えてなくて
ちょっと怖かったかもしれないですね、はい、
で、まあ、はい、まあそんな中でもやっぱ人が集まったっていうのは、はい、立ち上げてから、しばらくはずっとその YouTube のワークショップっていう形で、まあ、セミナーみたいなものをずっと定期的に開催してたんですよね。で特にまあそこでがっつり集客のためにっていうつもりではなく、まずは僕たちを知ってもらうっていうところと、 YouTube って本当にやり方さえ知ってれば稼げるんだよっていう、当時もやっぱり YouTube でお小遣い稼ぎをしたいって思って始めてる人とかってやっぱりどうしてもヒカキンさんとかの影響で商品紹介をしてみたりとかっていうのをいろいろやっぱりやりますけど、まあそんなに爆発的に伸びることもないですし、普通はっていう状況で辞めていく人が多いんですよね。で結構そういう人たちのもう半分以上はお小遣い稼ぎがしたくて始めてる人が多いので、じゃあ収益に特化したものっていうのはこういう風にできるんですよっていうその入り口を教えるワークショップっていうのを定期的に開催してました。でその中でやっぱり僕とか松尾田さん その人柄とかっていうのを直接見てもらって、でそのノウハウっていうのもこれってやり続ければすごいんだっていうのを分かってくれた人とかっていうのはその後連絡をいただいたりしてですね、スクールに入りたいっていうふうに言ってくださったりしてっていうのがだんだんその分母が増えていったような感じで、はい、
今はじゃあもうね、一旦こうストップしようかっていうぐらい、ね、
そうなんですよ
受講生さんが増えて、
はい、ちょっと増えすぎてですね、本当に、
はい、そもそも僕のブランディングでなってきた部分があって、
ああなるほど、
僕がそのもうコンサル生取らないから、はい、もう全部こっちに流して
るのがあったんですよ。
それで一気に増えて、
そうですね、松岡さんのコンサルっていうのがちょっと特殊で、は
い、
おそらく日本に誰もいないと思うんですけど、聞いてる方々は、ね、ご存じないと思うので、
初めて聞かれる方たくさんいると、
松岡さん自身がそのインターネットビジネスで、いわゆる投資と呼ばれる分野以外のことっていうのは全部ご自身でされてて成功されてるんですよね、でその中で、いろいろそのコンサルティングでそれを教えるっていうものをいわゆる一定額で無期限のものなんですよね。これ金額言って大丈夫なんですか？
大丈夫
です。
とこれが40万円で無期限っていうコンサルティングなんですよね。
ないですよね。
ないですよね、うん、通常無期限っていうと、例えばその入るときに何十万円何百万円とか例えば払って、うんうん、その後月額いくらですよっていうので、あの終わりがなく無期限でできますよっていうのはあるでしょうけど、頭で40もらってその後何ももらわないで、いわゆる一生のお付き合いですよっていうもので、なおかつその毎月コンサル生のために全国各地に自ら自腹で出向いて会場とかを自腹で借りてくれて、で集めて勉強会したりとかっていうのをしてくださってて、まあいないですよね普通は。ただやっぱりそれができるっていうのもご自身でインターネットビジネスで他の収益源というか柱でしっかりとした収益を確保できてるからこそ、そのまあ半分ボランティアじゃないですけど、あの教育としてっていうのをやっていけるっていうところですよね。なので他のインターネットビジネス業界のやっぱり大物と呼ばれる方々とかとお話しさせていただく機会とか、その僕も松尾田さんとそういう方の同席させていただくんですけど、皆さん口を揃えて何のためにやってんのって言うんですよ。
本当ですよね。すごいなと思いました。
僕、普通はまあそう思うのが当たり前だと思う。僕ももうずっとそのもう、もうすぐ2年になりますけど、付き合いが、これだけいるから、なんかそれがもうなんか当たり前、松尾田さんの当たり前の姿ですけど、普通はまあ理解及ばないですよね。
だから真似しないようには言ってるんですけど、うちの教え子たちに同じことしないようにって言われて、収益にはなんない、
まあ、普通破産しちゃうんです、そんなことすると。
そうなんですよね。きちんと別の収入源を持っていた上で、その自分の思いでやっていくっていうことはいいんでしょうけれども、やっぱりね、完全にボランティアですね。
いや、まあ成果出してもらえると嬉しいじゃないですか、まあ、そこですよね。でなんか他にそんなの聞いたことないですよとかって言われるのが嬉しいの。
あ、そうなんですね、言ったと思います私も。はい、
特にコンサル業とかやってる方は特にびっくりされます。
びっくりしますね、だってそれが収入源だったりしますので。
あ、そうね、だって普通のなんて言うんでしょう、学生の学習塾より安いんですよね。
安いですよ、
40万で無期限で、まあ、どこの学校探してもないので。
教材費ぐらいですよ。松尾さんの、コンサル生さんたちの勉強会に二階堂さんも一緒にいつも動かれてる。
そうですね、もう最近は、まあ、変な話、松尾田さんと一緒にいれば絶対お金が稼げるので。
面白い、すごい露骨ですね。
だから一緒に動いてます。
利用されてるんです。
利用されて、
もう1年以上もう利用させてもらってますね。
利用されて、まあ、途中から気づいたのかな、多分、あ、利用されてんじゃないかなっていうのを思ったんですけど、
はい、
この前聞いたんですよ、僕利用されてますからねみたいな。
二階堂さんに、
はい、利用してるっちゃ利用してますよね、ずっとみたいな感じで。あ、やはりそうか。
でその利用されてるなと気づいて、どんな心持ちなんですか。
別にどうも思わないですよ。いや、そう、そんなもんだろうな。いや、そこ賢いなと思います。
あ、なるほど、ね、
そこでですね、まあ、結局そんなことないですよって言ったところで、まあ、利用してるじゃないですか、結局のところ。
だから言葉の問題ですよね、はい、利用というよりも頼ってもらってるっていう感じですね、
はい、そうですね。
確かに人は頼られたら嬉しいものですよね。
よく言われるのが、はい、その会社員として辞めるときに辞めれない原因が会社の収入源がなくなってしまうから辞めれないとかっていうのがあるんですよね。
大いにあると思います。
だからそこは会社を後ろ盾にしてるから辞めれないんですよ。頼みの綱が会社なの。じゃなくて起業したら僕がいるので、僕が潰れない限り絶対に収益なくならないんで、そこの違いですよね、意識の違いというか。
なんて頼もしい師匠なんですか。
ですよね。
素晴らしいですよね。
いや、僕なんかあってもご飯ぐらい食べさせてくれるんじゃないかなと思って安心して起業したんで。
なるほど。
食べさせてましたよね。
結構食べさせて、最初の頃は食べさせてもらってましたよ、結構。
あ、ごめんなさい、私もうすごい散々喋っちゃったんですけど、はい、二階堂さんの家族構成聞くと分かって。
今ですか。
今このタイミングで。なんなんですけど、今までの話聞いてると、はい、なんかほら独身の方が一人でふらっとやってるのかなって
自由にやってる感じですよね、
うん、感じちゃうかもしれないけど全然違うんですよね。
そうそう、私は妻がいて、子供が今7歳ですね、は
い、
は
い、
小学1年生の男の子が一人います、
お父さんなんですよね。
お父さんです。
でその会社をその会社のお給料を半分ぐらい稼げるようになって辞めちゃったっていうのはいつの話ですか。
それがですね、2016年の12月ですね。
まだ2年経ってない、
はい、2017年の1月1日に開業しました。
ってことは 子さんが小学校に上がる
直前ぐらいです、はい、
その時ご家族の反応は
あの妻はですね、はい、まあ猛反対ですよね。
あ、はい、まあまあそのね、あの月々のものを、
ね、そうですね、
出ていたもんね。
そう、出ていきました。
え、本当に家で、
ま、私がとにかくその必死だったんですよね。2016年9月からコンサルを受け始めて、とにかくもう1日でも早く起業したかったんですよ。
いや、ちょっと待ってください。9月に受け始めて13ヶ月でも辞めちゃったんですか。
あ、そうです、そうです。
それ
で
早くないですか。
いや、早かったとは言われますね、はい、松本さんからも早かったとは言われてます。
だから、うちの支援は大体そのぐらいですね。4ヶ月とか流れても半年ぐらいに、
がむしゃらに、
がむしゃらに。で、要はもうその頃は本当にもう寝る間も惜しんで、とにかく収益になることばかりやろうとしてて、でそうやってると、やっぱりその妻が、私が仕事しかしないから、なんかもうその一緒にいても意味ないよねみたいな感じになっちゃったわけですよ。でそれで、まあ僕は当然その家族が豊かになるっていうところもやっぱり視野に入れて当然やってることではあって、で妻がそう言って、まあ、出て行ったんですよね、うん、で、お、これで気兼ねなく仕事に集中できると思って24時間仕事ができるじゃないかと思って、でそこからやってました、はい、で、あのしばらくじゃ勝手に帰ってきたんで、まあ、帰ってくると思ってましたからね。
あ、はい、もうどこかでも絶対的に信じて
た。まあまあ、うん、そうですね、うん、
どれくらいの期間で帰ってらっしゃるんですか。
ですね、いや、そんなに長いことじゃないですよ。1週間くらいだったと思いますけどね。まあ、多分実家から追い出されたのかなと思って、向こうが逆にそろそろ帰れって言われた。
息子さん、
あ、息子も一緒に行って
ます。一緒にでも完全に24時間も自分の時間で起業しただ
なと思って、はい、って思ってたですね、
そうだったんだ。今ですね、はい、今もう事業もものすごく順調になってきて、はい、はい、もうそれこそ会社員時代の何倍何十倍で稼いでらっしゃるわけじゃないですか、うん、はい、今ご家族との関係性ってどうですか。
はい、かなりいいですよ。まあ、妻ってすごく分かりやすくて、
はい、ちょっと
収入が多いと笑顔が増えるんですよ。
そりゃそうですよ。
当然言わないし、本人も言わないし、別に収入が低いからどうこうって言ってくるわけでもないんですよ。で言ってくるわけでもないんですけど、あの昔はというか、その起業した当初は結構その、まあ、今日掃除機かけといてとか何気なく言っていったりしてたんですけど、
家にいらっしゃるから
、はい、で言ってたんですけど、あのそういうことを一切言わなくなりました。本当にお金が入るようになってから、だから僕にさせちゃダメなんだっていうのが多分分かってると思うんですよね。その時間がもったいないんだろうっていう。
普段じゃがりこばっか食べてます。
普段はじゃがりこと梅とら兄弟ばっかり食べてますけどね。妻は、妻は、いや、ご飯あんま食べないです。
だから奥さんの誕生日、じゃがりこは60個。
それもですね、びっくりしたんですよ。あの事前に何も聞いてなくて、でアマゾンから届いたもんで、アマゾンからそのギフトで届くと送り主の名前が出ないんですよね、表に。
そうなんですか。
そうなんです。アマゾンからの発送としか出てなくて、
忘れてた。
怖いですね。なんだろう、
アマゾンから頼んでないのになんか大きいものが来たと思って、これもしかしてなんかその詐欺かな、開けた後に請求が来るパターンじゃないかなみたいなで思いつつ、すっごく考えて、そういえばじゃがりこって僕前なんかキャンペーンに応募したぞと思って、それの当選してなんか一ケース来たんかなみたいな、なんかそういろいろ調べて結局わからなくて、そしたら結局松本さんからの奥さんへの誕生日プレゼントだったんですけど。
どうやってわかったんですか。
大量に、あとは連絡が来ました。
電話して
怪しくて開けれないです
ね。そうそう
そう。そうなんです。素晴らしい指定愛が。そうだったんですね。あ、じゃあ月の半分いなかろうが、
はい、
お金さえ入ってればもう
でもそうでもないですよ。やっぱり僕が
そうですね、やっぱり普段は赤ちゃん言葉で喋ってるみたい
な。甘えてる感じですか。
ちょっとですね、あのここはね、まあまあまあまあまあ、まあ、
編集なしで言った方がいいですか。
編集なしの方、
まあどっちでもいい、出してもらっていいですよ。いいですけど。
いかがでしたか。実は私も2017年から YouTube を使ったネットビジネスをやってるんです。今回のね、二階堂さんのスクールのニカスの前身ともいえる YouTube ビジネスアカデミーというオンライン型のスクールで、 二階堂さんと松尾田さんお二人の講義を受けているんです。 YouTuber になるっていうとちょっとね、敷居も高いしちょっとそこまでの勇気はなかったんですが、ネットビジネスとしてだったらね、副業にはぴったりだなと思ってやっております。具体的にどんなことをするのか気になったら、二階堂さんと松尾田さんのセミナーに参加するといいと思います。直近ではね、8月の4校、土日ですね、あるということで、まずはメルマガに登録してみてくださいね。登録リンクを貼っておきます。この番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自薦他薦は問いません。ぜひ番組のブログか、私のホームページ、桜みゆきの幸せ体質オフィスの方からね、メッセージを送ってください。この番組は企画幸せ体質桜みゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜みゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。